はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村、音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏志里でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日のお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。
はい、本日も番組をスタートしていきたいと思います。参議院が始まりましてね、共謀罪の行方が注目されるところですけどもね、国連のですね、特別報告官ケナタッチ氏からですね、日本政府宛に向けて現在の共謀罪法案がですね、捜査機関によって拡大解釈され、一般市民の人権及びプライバシーが著しく侵害される恐れがあると警告したにもかかわらずですね、日本政府からは怒りの言葉しか並んでいない反論が送られたということでね、世界的に見てもこれは恥ずかしいなという感じがしておりますけれどもね。そしてもう一つ、加計学園問題に関してですけれども、これはね、野党の追及に対して、まあ、衆議院でもそうでしたけれども、野党の追及に対して政府与党がですね、全く答えていませんね。なんかこうかわしてかわしてかわして逃げてみたいなね感じで、のらりくらりと答弁をしておりますけれども、この加計学園問題に関してですね、政府からの圧力があったと官邸の最高レベルが言っているというようなことをですね、示した文書がこれ本物であると前川前文科省事務次官が断言しましたけどね。これに対して石破茂地方創生大臣もですね、それなりの地位にあった人はこのようなことを言うのはそれなりに意味があるとおっしゃってましたね。そしてつい数日前のことですけれども、自民党のですね、若狭勝議員ですね、自民党執行部に進退伺いも提出して、会見を行ったんですけれども、加計学園問題をめぐる政府の対応はこれちょっとおかしいんじゃないかと。で、この若狭さんはですね、自らの特捜検事としての経験上、文書は存在すると思う、かなり確信を持っていると述べて、政府側の対応を非難したわけですね。現在の与党の対応、これはあまりにもひどいんじゃないかと、自民党側からもね、疑問の声が上がり始めているわけで、これは良い材料だなと思いつつもですね、ちょっとこういう声が上がるのが遅すぎるなと、そんな気もしますよね。で、この前川前文科省事務次官ですけども、現在はですね、夜間中学でボランティアをされてるんですってね。で、経済上の理由などでなかなか教育を受けれる機会がなかった、中高年の方にね、ボランティアとして漢字を教えたりされてるということで、やはりこの方がね、嘘を言ってるにはちょっと思えないんですけどね。これからの展開に注目していきたいところです。さあ、そしてですね、本日は森友学園問題などで舌鋒鋭く安倍政権の疑惑を追及する急先鋒としてですね、ご活躍されております共産党の宮本岳志議員にお話を聞いております。みんなの民主主義歩めの会のですね、メンバーである岩田徹さんと私とで、衆議院議員会館にお邪魔しまして、宮本岳志議員にお話を聞いてきたわけであります。そんなわけでインタビュアーはみんなの民主主義歩めの会の岩田徹さんと私とで行っておりますけれども、本日はですね、インタビュー前半をお聞きいただきたいと思います。はい、ここからはですね、ゲストの国会議員の方をお招きしております。本日はですね、衆議院議員会館にお邪魔しております、共産党の宮本岳志議員にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。衆議院議員の宮本岳志です。
よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけれども、質問させていただきたいと思います。はい、アベノミクスがですね、もはや話題にも上らなくなっておりまして、憲法改悪、共謀罪などのその他の法律の話題ばかりが先行しているんですけれども、森友問題、家計問題も浮上しています。経済政策に対して期待があったはずの安倍政権がですね、ラディカルに変貌してしまいました。これからの野党共闘はどのようにですね、打倒安倍政権を目指すべきでしょうか。
まあ、やっぱり国民の間には安倍さんのその暴走と言われるようなね、政治のやり方、それからまあ森友問題、加計問題見ても資料をちゃんとまともに調べたり発表したりしようともしない、はい、まあ、隠蔽じゃないかっていう、こういうやっぱり疑念や怒りがふつふつと、はい、溜まってると思うんですね。 だからやっぱこういう政治のあり方でいいのかっていう思いを一つにまとめていくと、はい、だからまあ野党はもちろんそれぞれの党で政策もいろいろ違いがありますし、
はい、
掲げている理念にも違いがあるわけですけど、やっぱり安倍さんのような政治のやり方でいいのかと、我々はまあ立憲主義の破壊というんですけどね、はい、やっぱりルールがあるんで政治には、
ええ、
その政治をしっかり守って、あのルールを守った政治を取り戻していこうという一点で、はい、やっぱ野党共闘をうんと広げて、野党と市民の共闘をですね、うん、広げる必要があると思いますね、
はい、
で今あの森友問題と家計問題の話があったんですけど、宮本議員 の, あの家計問題の、はい、資料をシェアさせていただいてたんですけども、はい、あの森友問題と家計問題の核心は何でしょう、そして2つの問題の間に違いがあると思うんですけども、はい、それは何でしょうか。
あのこの両方ともですね、はい、私たちは、この一口で言って、この安倍さんによるですね、行政のまあ私物化と、行政を安倍さんのお友達や安倍さんの奥さんの名誉校長を務める学校に有利なように歪めたと、これが、まあ、あのこの両方に共通する特徴だと思うんですね、うん、でその中身が一つ一つ今明らかになってきたと思うんです。ただあのもちろんこの両者には違いがありまして、あの家計学園問題っていうのは今まさに一番ホットな話題になってますけれども、これはやっぱり安倍官邸が、あの安倍さん自身がねやっぱり乗り出してもう3日にあげずゴルフしたり食事したりっていう、腹心の友ですからね、そういう問題でありますけれども、うん、森友学園の方は私12回にわたって国会質問やってきましたけれども、あのこれは安倍官邸だけでやった仕事じゃないんです、うん、これは大阪府庁、松井一郎大阪府知事、大阪維新、この勢力と安倍官邸とが結んでですね、手に手を取り合って手はずを整えて進めてきたものなんですね。ただあのよく時代劇で最後の最後越後屋とあの悪大官があのお互いあの あいつのやったことだとか言って、いやいやお大官様こそって言って争いになるように、最後はあの松井知事は国のせいだと言い、国は大阪がやりだしたことだと最後醜い押し付け合いをやってますが、あの本質は安倍官邸とあの大阪維新勢力の共同作業で籠池さん的な教育、教育直後教育を応援してきたっていうのが出発点におけるこの事件のまさに本質なんですよ、うん、まああの、土地のね売却っていうのがあの不可解な、もう一つの中身になってますけど、まあ、なぜこんな学校がこれほど優遇されてですね、うん、あの幼稚園の子供が安倍首相頑張れとか、あの安保法制国会通過良かったですと、まあ、どなたでもテレビでその場面見れば違和感を覚える、こんなことを子供に言わせてんのかと、うん、そういうことを、そういうものを幼稚園はおろか小学校までね、認可仕掛けてたと、うん、あの作らせようとしてたという点では実にやっぱりこれも奇怪な事件ですよね、うん、
そう、あの宮本議員はあの教育事故についても論戦されましたよね、はい、国会でね、はい、だからその資料もシェアさせていただいてるんですけど、
そうですか、
うん、勉強させていただきました、
はい、僕はあの教育直後この世界永田町でおりますと ね教育直後がこのないからやらないから道徳教育が弱いみたいなことをね、まあ、自民党でも維新でもね政治家はすぐ口にするんですけど、あのそもそも親に高校生とかですね、兄弟仲良くとか友達とは仲良くと、そんなこと当たり前のことであって、じゃあ今の学校教育でそういうことはやってないのかといえば、日々先生方は学校の中でですね子供たちのトラブルを通じて話し合いをさせたり苦労しながらやってるわけですよ。そんなあの鎮を思うに我が校則校則とかいうやつを唱えればですね、道徳的になるぐらいだったら苦労しないわけで、そんなことは何のあの原因でも何でもないわけですね。で、あの結局じゃあ当たり前にあの彼らだってその教育直後の最初に出てくる父母に子にとか敬帝に言うにとかね、夫婦愛わしとかいい子、普通の当たり前のことじゃないかって言うんですけど、それは当たり前なんですよ。当たり前のことは当たり前のことであって、じゃあ 当たり前でないことが何があるかというと、一旦関係があれば義勇公に報じ、もって天上無休の幸運を付与すべしですから、ひとたび国の一大事になったら命投げ打って、天皇のために国のためにね尽くせと。これはあの今別に学校で教えてないわけですけれども、じゃあ教育勅語を取り立ててやれという中身は、今もうすでに日常的にもですよ、あの様々な機会を通じてやってること以外に何があるかといえば、国のために死ねということがあるだけのことですから、つまり教育勅語をやれというのは、国のために死ぬことを教えろと言ってるに等しいと。そんなことが今日の憲法や、ね、改悪されたとはいえ教育基本法の下で許されるわけがないということを、実は質問でもね明らかにしたんです。
確か稲田防衛大臣がそういうこと言ってましたね。なんか、血を流す覚悟をしろとか。
そうなんですね、うん、あの自民党の人たちの中にもあの2種類あります、教育勅語をめぐってですね。で、あの一旦官給あれば義勇公に報じ、もって天上無休の幸運を付与すべしって言うんですけど、一旦官給あればからあの今もうあのダメなんだと、それは認められないんだという人たち、これはまだあのまだ常識的な人たちです、うん、つまり国の一大事になったら戦争に行くのは当たり前だと教えたらやっぱり具合悪いと、うん、ところが稲田さんの論というのはね、その得意な、さらにその自民党でも得意な方であって、一旦関係あれば義勇公に報じは OK だって言うんですよ、うん、で具合の悪いのはね、もって天上無休の幸運を付与すべしの幸運となってる、天皇陛下の国柄のために命惚れというのは言い過ぎだと、うん、その幸運の幸は天皇の幸ですから、その幸をあのやめればね、国のためにならいいんだと、うん、国運ならいいんだと、うん、だからもう教育直後で具合の悪いとかもそこだけそれ以外は今日でも通用する。で結局戦後の憲法の下で、うん、あの子供たちの中に一番抜けてしまったのは、いざという時に命を投げ打ってでも国と我が共同体を守るという腹構えを持たせることができてないと。だからそれをやるんだと、ここですから、やっぱり戦争法しかり、あの今まさに議論になっている共謀罪しかり、やっぱり戦争できる国にいざとなったら戦争するぞという、これ話なんですね、うん、
稲田防衛大臣の発言聞いてとちょっと怖いと思うのは、なんか戦争をすると魂が浄化される最高の宗教的儀式だと、そんな発言もしてますよね。あれや言うとなんかこう戦争をやりたくてしょうがないような感じがするんですけど、
まあ非常に稲田さんはその得意なね、やっぱり世界観といいますか宗教観を持ってる人ですから、まあ日本会議のメンバーでもありますし、そういうことに関わる宗教観をお持ちの方ですから、あのそういう場面でのご発言というのはおっしゃる通り、あの非常に世間の方が聞くとギョッとするようなこともあるかと思いますけど、ただまあ防衛大臣としてもですね、決してその教育勅語のその魂というか精神のこの中心を否定しないという非常にこう問題の多い、だから最も防衛大臣にやっぱ勤めてもらったら困る人が今やってるというふうに言わざるを得ないですね。
あのちょうど今あの戦争法の話なんか出ましたんで、あの戦争法、特定秘密保護法、刑事訴訟法を改悪ときて、共謀罪が加わると今度はセットアップが完成するんじゃないかっていう、あのそんな恐怖を覚えているんですけれども、実はマイナンバーもセットアップのツールなんじゃないかっていうふうに思えてきてしまうんですが、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。
はい、実は森友問題の追及の発端出発点ですけど、はい、まあ、国会で最初に取り上げたのは私宮本ですけども、はい、あの実は豊中で、これはあのうちの党じゃない無所属の木村誠さんという無所属の市会議員さんがずっとこの問題取り上げておられて、ただまあ野党共闘ということで今ね随分あの他の党やあるいは無所属の方々とも我々広く協力団結して頑張ってますから、はい、共産党の議員さんもそこに加わって、現場で頑張ってたんですね。でこの要するにいくらで売却したか、森友学園に国有地を、はい、その値段が 非公表だったわけで最初、はい、でこれはねどう考えてもおかしなことで、国有財産というのはあの安倍さんの土地じゃ、国有地っていうのは安倍さんの土地じゃありません、はい、麻生さんの土地でも近畿財務局の土地でもない、国民みんなの共有財産ですから、これをあの売るっていうんだったらいくらで売りましたよと、ご納得いただけますかと、国民にこの開示するのは当たり前なんですね、はい、それがこう密かに売られてたわけで、それで現場ではとうとう裁判にまで訴えて公開求めるっていう動きだった、うん、それが我々のところで届いて、この土地の登記簿謄本ってやつを、まあ、取ったわけですね、はい、そしたら土地の登記簿謄本にですね、買い戻し特約っていう特約がついておりまして、国から森友学園に土地は権利は移ってるんですけど、買い戻し特約っていう 特別の約束がついてて、約束違反があったら買い戻しますよと、うん、その時は1億3400万で買い戻しますって書いてたわけですよ、うん、それで財務省読んでですね、非公開で明かせないって言ってるけど、ここに1億3400万って書いてるじゃないと、うん、買い戻すのを1億3400万で買い戻すんだったら売却価格も1億3400万でしょって言ったら、あの渋々認めた、そこから裁判しなくってもあの明かされたという経緯があるんですね、うん、でこれはですね、実はマイナンバーっていう議論するときに、はい、何でもかんでも一つにつながって、このコンピューターで処理できたら便利だっていう、うん、あの議論がありますけど、うん、とんでもない話で、ちゃんとつながって全部が一括で黒塗りされたり、あの非公開になってないから、つまり登記簿謄本の方は全然バラバラで、あの額が出てたから、そのあのほころびから1億3400万じゃないのかって言ったら、ああ仕方がないって認めたわけですね。だから何でも一つのデータにさ、はい、まとめちゃえば便利だっていう議論は大変恐ろしいことであって、そうするともうこれは明かさないとか、これについてはこうするって政府がまあね決めれば、全部のデータがピシッとこの一括処理されてしまうと、これはね便利とかじゃないですよ、全部管理されるってことですから、あのそれは戦争する上でね、あの国民をそういう管理のもとに置くっていうのは、うん、戦争しようとする者にとったら、はい、これほど好都合なことはないと思いますね、はい、それと漏れたら終わりってことですよ、うん、そういう結構なものを作ってしまうとね、うんうん、便利にこの国家の側も便利に使うでしょうけど、うん、漏れちゃえば全部が丸裸になっちゃうってことですから、うん、あのはい、漏れないネットワークっていうものは作れない、ね、人間っていうものは必ずそれをまた破る悪いやつが現れてくるわけですから、はい、あのやっぱり元から漏れることを前提に、漏れてもあの被害を最小限に抑えるようにするっていうのがこれ知恵であって、うん、そういうマイナンバーで何もかも全部一つにつないでしまう、財産情報から医療情報から何から全部一つにね、はい、してしまうっていうのは断固反対ですね。
わかりました、ありがとうございます。今森友問題の話も出たんですけども、森友問題追及の急先鋒として宮本先生の厳しい
先生って言われて、宮本さんと呼んでください
宮本議員のですね、はい、厳しい追及いつも国会で拝見しているんですけども、はい、全般的にはですね、野党の追及が甘いんじゃないかと感じている有権者も多いみたいで、というのは質問の内容は厳しいと思うんですけれども、官僚たちがのらりくらり答弁してまして、これ、国家公務員法違反じゃないかとみんな思っていて、なんでここを突っつけないんだっていうような、意見もあったりですね、結局数の論理で、まあ、交わされてしまったりとか、非常に歯がゆい思いも、有権者感じているようなんですけども、いかがでしょうか。
まあ、もちろん、野党の側はですね、その相手の側が明かさないわけですよね。そうですね。だから僕も言いましたけど、その一つも文書はもう廃棄してしまったって出さない、はいはい、でこっちの側が苦労してその証拠書類のようなのを持ってきて突きつけても怪文書だとか、はい、定かでないとかつって、はい、認めない、じゃあ調査しろっつったって調査もしない、もう本当に何重にも隠蔽というか、その明かさない、隠すっていう方向で動くわけで、まあそこに本当にこう苦労があるんですよね。でまあ国会という場はそれはあくまで言論の場ですから、私たちまあさまざまな野党与野党の関係でぶつかるような場面っていうのもありますけれども、 私たち、実はその暴力沙汰というか、つかみ合いみたいなところには参加しません、それから審議拒否ということも、基本、原則的にやりません、ルールが踏み破られても、ね、とても前提崩れたというときには拒否しますけど、何でもかんでも拒否して止めりゃいいという立場は取りません、止めてると議論もしないまま、数の力で押し切っていきますからね、彼ら、結局何も明らかにならないということですから、だから非常にこう苦労しながら、何としても国民の、疑問や期待に応えて真実を明らかにするということでやってきて、はい、森友学園問題について言えばですね、はい、私はもう本当に紙一重のところまで全容はほぼ明らかになったと思うんです、はい、あとはそれを認めるかどうかなんです。そうだと言った瞬間もう終わりなんですけどね、はい、そうでないって言ってるわけです。でもそうでないって口で言うことはできるけれども、我々が明らかにした全ての事実はそうであるに違いない事実なわけですね。でそれを本当にそうでないと本当に言い切る、完全に言い切りたいならば、籠池さんが証人喚問の場で語ったわけですから、安倍昭恵さんも証人喚問の場に出てきて、そうでないということを言わなければ、フェイスブックに紙ペラ1枚、違いますって言っただけではさ、通らないわけであって、そこまではとにかくギリギリまで追い詰めてきたという、さ、自負はあるんですけどね。
事実を明らかにするっても大事ですよね。共謀罪の問題も、問題点の事実が明らかになってきたから、国連の特別報告者の方が手紙を出したわけですよ ね、 あれもなんか手紙を見たら野党 の、 追及していることが並んでたっていう、そういう話も聞きましたけど。
そうですね、もう国連からもそういう指摘を受けるという点では、やっぱり安倍さんの今の政治っていうのは無理があると思うんですね。共謀罪にしたって、彼らが持ち出してきた彼らなりの言い分というのは、TOC 条約という国際条約に入るには、これがいると、国際組織犯罪防止法ですか、で我々はいや、そんなものは必要ないと、共謀罪なくっても TOC 条約は入れるんだと、いうことを申し上げてきたし、テロ対策とは別全く関係ないと、TOC 条約自身がテロ対策とは関係ないということで、日本政府もそう主張してたし、G8 の国々だってこれは区別してやりましょうということで結ばれた条約なんで、何も共謀罪なんていらないんだと、こう言ってる、言ってきたわけですけど、いやそうじゃないっつってやってきたと。それほど国際条約を配慮してたはずの安倍内閣がですよ、その党の国連からプライバシーの問題が全然これダメですよとなんでそんな急ぐんですかと、もっとゆっくりちゃんと議論しなきゃダメですよと、手紙もらったら突然激怒して、反論の手紙かなんか送ってると、そしてこんな横槍を入れるなということだって世界に悪態ついてるということですから、一体その世界と本当にちゃんと世界のレベルの民主主義を日本でもと思ってるのか、特別報告者 の、 反論には世界基準の民主主義国家になってもらいたいと、世界基準でないですよ日本はとこう言われてますからね。
あれショックですね世界基準の民主主義にないってことは人権後進国だってことですよね。
そういうことですね。そういうふうに世界から見られてるわけであって、共謀罪を作ってる場合じゃないんですよ。改めてそういうことこそね、しっかり見なければ。そりゃそうです、事実示して、この1月まで文部科学事務次官だった人がありますよこの文書はって言ってるものないんだとああいう人間は地位にしがみつくのに連々としてたとか、そんなことを言ってる国ですから、それはとても世界基準の民主主義とは私はやっぱり見られないと思いますね。
ですね、今の問題にもほとんど共通するんですけれども、今の政治、安倍さんの政治ってのはトップダウンなんですね。これ非常に問題があると思うんですけど、かなり多くの人がトップダウンの政治で、これは力強い政治だっていうふうに思ってる人がいる。私暇な時間のある時に新宿で街頭宣伝やるんですよ。そうすると熱烈な安倍の支持者、安倍政権の支持者の人が文句つけに来るんですね。俺たちの強いリーダーにお前何を言うんだんっていう、そういう感じで。だからそのトップダウンがいいと思ってる人がかなりいると、その安倍政権の支持者の中に。だから宮本さんの理想とするっていうか、考える民主主義のあり方ってのはどういうものでしょう。
まあ、やっぱ民主主義ってのは時間もかかるし手間もかかるもんなんですね、うん、そしてやっぱり人間ってのはみんな一様じゃないわけですよ。多様な存在なんですね。あの性的なありようだって今ね LGBT っていう形で、あのこれは随分みんな議論になってそれぞれの自分らしさっていうのを大事にしていいし、お互い認め合いましょうっていう議論、一方ではそういうことに対する国民の理解っていうのは広がったりしてるんですけれども、どうしても政治になるとそういう議論っていうのはまあ出てくる。それで僕は特徴的だと思うのは、あの菅さんがですね、この加計学園問題で今日あたりから盛んに言い訳に使ってますけど、この国家戦略特区というのはあの岩盤規制に穴開けるもんなんだから、文科省とか農水省とかが抵抗するのを上からあのうるさいと言ってねじ伏せてやっていくのは当たり前なんだと、うん、行政をあの政治を行政を歪めたという批判は当たらないと言ってるわけですよ、うん、でこの言い分というのはありていに解説するとあの国家戦略特区って行政歪めるもんですからと、元から歪めようと思って歪めてるんですよとね、要するに、上からトップダウンで、うん、あのこれまでね大学を開くんだったら学生たちが本当に集まるのか、それから獣医さんが足りてるか足らんのか、そういうこともちゃんと見極めた上でないとダメですねと、そうしないと学生が就職できなかったり混乱起こるじゃないですか、当たり前の行政を上からね、あのそれを岩盤規制と呼んでねじ伏せるんだから、今回ねじ伏せたとしても問題ないんだっていう言い分なんですよ。つまりあの行政をあの昨日まあ前川さんは行政が歪められたのが一番の自分のやっぱりあの納得いかんとこだって言ったけれども、あのそれに対して行政歪めてるんだとトップダウンで歪めるのがこれこの制度なんだっていう反論してるわけですから、それはね本当にあの一般論イメージ、その机上の空論でね、岩盤規制とかって言って、それにドリルで穴開けるとかって、そういうあの抽象論でやってるから、なんとなくそうかなって思う人おるかもしれんけど、一個一個、規制っていうのは何の根拠もないもんじゃないんですよ。やっぱり国民の安全とか健康とかね、若者たちの就職とか未来とか産業の在り方とかってことに関わって作られてるわけですから、それを自分のお友達に有利なように、うん、もうあの総理になれば何でもできると、国家戦略特区諮問会議の議長ですからやれって言ったらやれるわけですから、そういうトップダウン方式のやり方で好き勝手やらしていいのか、これがまさに行政の私物化だと、うん、こんなのを許してたら本当に、そしてまあその最たるものですよ、トップダウンでじゃあ戦争に行けという話になったらどうするんだと。
共産党の宮本武史議員へのインタビューを聞きいただきましたけれどもね、本当にあの飾らない言葉で分かりやすく答えていただきまして、国会中継で見るシャープな宮本議員とはねまた違う、温和な受け答えをしていただきましてね、本当にあのなんていうかこう生意気なようですけどね、本当に惚れ直したというかそんなような気持ちになりました。こういう方に日本の政治を動かしてほしいなと、本当にね惚れ直したそんなような、気持ちになりました。安倍政権に対する論理的でシャープな追及の仕方にですね、惚れ惚れとしている国民の方もたくさんいらっしゃると思うんですけどね、本日はインタビュー前半ですのでね、またあの来週インタビュー後半をお送りしたいと思います。ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。それではそろそろお別れの時間がやってきました。お相手は夢見の温泉村の夏志聡でした。それではまた来週おやすみなさい。Wishing you had taken time to be